40人ぐらいのアナウンサーを使って全種目全競技を実況中継したはずです。当時はまだね、テレビっていうのはやっとオールカラーで放送したのが NHK の東京オリンピックの開会式、これが最初ですから。ですからまだカラー受像機をお持ちの家庭というのは全国的に見ても 50% いかなかったんですね。そんな時代です。ですからなんだかんだと言っても昭和1964年、昭和39年、この当時のいわゆる放送っていうのはラジオがメインだった。ですから東京オリンピックの放送も民放 NHK とも一応基本はラジオが主役だった、まあ、そのラジオのアナウンサーに選ばれたというわけですから。しかも私たった一人だけ、民放で16人選抜のアナウンサーがいたんですが、その中で関西出身が私一人だけだったんですね。ですから関西弁をしゃべるアナウンサー、昔は関西弁をしゃべるアナウンサーはほとんどいませんでした。というのはアナウンサー試験を受けるときに本籍兵庫県、本籍大阪府と書いただけですでに受からなかったんです。つまり標準語がしゃべれないということをですね、もうお墨付きのような形で全国的に抑止されてましたから、とにかく関西からどうしてもアナウンサーになりたいと思っていく人は本籍地をごまかさないといけないわけですね。でも私はおかげさまでいわゆる関西弁をしゃべる唯一のオリンピックアナウンサーということで、まあ、選ばれたわけです。別に自慢話でも何でもないんですけれども、それが未だに続いてオリンピックの話を偉そうにしゃべることのできる、まあ、唯一の特典といいましょうか、まあ、そういうふうに思っていただけたらいいかなというふうに思っております。ちょっと東京オリンピックの最近アーカイブで1964年のオリンピックということで映像とかあるいは音声的にもいろいろ実況放送などをですね、短時間ですけれども放送でお聞きになったりご覧になったりした方いらっしゃると思いますけれども、こんな映像があるんですが、ちょっと見ていただきましょうか。さっきの DVD でしょ。
はい、
はい、はい、ちょっとDVD を動かします。少し時間が必要かもしれません。はい、
ちょっとこれが
もし出ないようだったらこっちを使いましょう。
それでね、
はい、
ちょっとお時間やけれど、うん、ちょっとだけね、止めてですね、
はい、
武田健先生が4時7駅はですね、
はい、
なんでみんなね、2020年を目指してありますからね、頑張ってくれるんだけれど、その時に大学時代に西田さんの講義受けた、このおっちゃんや、このおっちゃんやっていうですね、あれにですね、記念撮影したいなと思ってるんですよ、みんなでね。でそれはもう50人ぐらいおりますんで、今までやったらね、僕は焼きまして上げてたんだけれど、あれなんで、Facebook に、僕の Facebook に載っけます。タージンのにも多分載ると思うんだけど、それで今、僕は映りたくないという人、それは顔を伏せといてください。ここで映しますんで。それ以外の人は顔を乗っけてですね、いいという許諾をもらったと思います。それでいいですか。はい、それじゃあ西田さんに入っていただいてですね、すいませんが、はい、なるべく重ならんようにですね、はい、嫌な人はどうぞ遠慮なく、伏せといてください。だけどまあこれは本当に記念ですんで、もうちょっとこっちに来てくるから、そこの2人、谷口さんももうちょっとこっちへ、そうそうそう、これでギリ1やから OK。 レンズ見えてる。いっぺん行くぞ。はい、行くよ。もっぺん行くよ。 OK。 それで悪いんやけれど、伏せた人ちょっと来てくれる。押してくれる。ごめん。すみません。先生、高木先生、
はい。
西田さんの横へ。
足を運んで。
ギリギリへばりついて。2、3枚取ってください。 ください。はい、はい、
はい、ありがとうございます。はい、すいません、それじゃあ戻りましょう。授業中に写真を撮るなんて初めて。はい、では、続いてやりましょう。あ、どうも出ないようだったらこっち側を先にやりましょう。はい、ね、さっきも申し上げたように東京オリンピックっていうのは私たち民間放送にとっては NHK と初めて公式に実況を争う場でもあったわけですね。初めてです。昭和26年に民間放送が誕生して NHK と特にスポーツアナウンサーの世界の分野においては初めて NHK のアナウンサーといわゆる競い合うって言いますかね、実況を争うという初めての場であったわけです。さあ、しかし今から皆さんにまず聞いていただくのはおそらくこの音声は最近お聞きになった方が何人かはいらっしゃるだろうと思います。ちょっとマイクロフォンをちょっとお貸してください。そのさっきの、はい、はい、今からテープを回します。これは本来は NHK の北出清五郎さんでもうお亡くなりになりましたが、スポーツ中継のアナウンサーで相撲放送でも長かったアナウンサーです。この北出清五郎さんが実況をされたテレビの初めての宇宙中継のカラー放送の音声です。ただ私がスタートのボタンを押し違えてかの有名なんですね、世界中の青空をこの東京に連れてきたような綺麗な青空です。この一番華々しい北出さんの音声だけ入っておりません。その後からの音声を聞いてください。スピーカーで出してますんで、北出清五郎さんのこれがテレビの音声です。まあ、テレビですからラジオ調ではないんです。ゆったりとおしゃべりになってますけれども、でも初めての国際宇宙中継ということでやっぱり北出さんも普段よりはちょっと早めのテンポで、しかもかなりたくさんの言葉を使っておしゃべりになっていらっしゃいます。今のはテレビです。はい、同じ NHK はラジオでは鈴木文也さんというアナウンサーが実況をなさいました。その音声もついでに聞いてみましょう。
待ちに待ったこの日より、より私たちの日本人の胸の中に燃え続けたこの日、第18回オリンピック東京大会開会式を迎えた国立競技場であります。入場行進開会式の最大の演出家、それは人間でもなく音楽でもなく、それは太陽です。昨日まで降り続いた雨もすっかりやまり、東京オリンピックの成功を約束するかのように抜けるような青空、参加90
これ柔道ですね。日本がスケーシングに負けたゲームです。はい、これが先日亡くなられたチェコのチャスラフスカ選手です。東京の恋人と言われた人です。この当時ともう選手の演技力は全然違います。そしてマラソンです。円谷選手が第3位に入ったレースです。これ2位を走っているのが円谷さんです。アベベがゴール、そして最後ヒントリーに抜かれて円谷が3位になります。はい、もういいでしょう。というもう映像とっても古いですね、しかもほとんどがカラーじゃないんです。モノクロなんです。そんな時代だったんです。そんな時代が東京オリンピックだった。で、今あの鈴木アナウンサーが見事な色彩感ですというふうに色をとても強調されましたね。しかも前日は大変な雨で、この昨日台風が通り過ぎましたが、本当にあのバケツの水をひっくり返したぐらいの10月9日は東京は猛烈な雨だったんです。で、明日は無理だろうなと我々も言ってたのが、朝起きたら信濃町のすぐそばの旅館で目を覚ましたら抜けるような青さ、なんでこんな綺麗な青空が出てきたんだろうと本当に不思議に思うぐらいの青空だったんです。さあ、そこでその後今 NHK の北出アナウンサーと鈴木文也アナウンサーの2人の実況を聞いていただきました。おそらく皆さんも聞いたことがないでしょうし、今日武田先生はじめ、浜田さん、ダージー、あるいは谷口さんとか、それこそ長老の方がたくさんいらっしゃいますけどね、この皆さんでも民間放送のラジオの実況というのはおそらくお気になることはほとんどなかったと思うんです。東京オリンピックなんですよ。その時の東京オリンピック16人中一番のメインアナウンサーと言われた TBS の渡辺健太郎さんというアナウンサーが、この方はもう大エースとしてはばかれた。私よりも5歳年上で35歳、残念ながらもうお亡くなりになっていますが、この方が酒井義則君が聖火リレーの最終ランナーとして入ってくる瞬間を実況放送しているのを民間放送の代表として皆さんに聞いていただこうと。
正面天皇陛下の前を通過いたします。右手に高々と伝えました聖火は 8月21日取引屋で採火されまして、ギリシャ大飛行車トルコルスクが走り出して以来12カ国1万6000キロを空輸、さらに国内4コース6700キロ合わせて10万人のランナーに引き連れて、昨夜遠く回り一夜を明かし、今日アンカー高井由伸へと移動されまして、今この国立競技場に到着であります。一斉に韓国選手がモデルを出しまして、このバックスタンチョの方を走ります。高井君の姿に拍手を送っております。20世紀の新しい原始の炎が地上の戦いに終止を打ったことにこのように言われ、令和の19年間を過ごしてきた高井君の達成か、今グリーンカーペット靴が始められました。163段をスピードのに始めました。緑のカーペットに白い日本語を見つけました。高井君の話の成果、オレンジ色の炎がこの時に鮮やかに次々と階段を上り進めていきます。この東京大会に集まった人々、世界で日本人に人々、そうした人々の心が一つになって成果に集まっております。そしてその成果は平和を受ける成果であります。平和を祈る心が高井君の上り進めていくその後ろ姿をずっと見つめております。今、163番をほとんど上り進めました。これから2秒を迎えます。聖火台に到着しようとしております。一斉に杉山に顔を顔。そしてその視点に行われて今、聖火台上に上がります。高井由伸君。風上にホームを取りました。聖火台の左、台上に上がります。右手を立ち止めにしました。風上大会中の拍手であります。青色を背景にいたしまして、高井君に申します。少し、オレンジ色の赤が見えております。そして今、聖火台に点火されます。右手を